ができる訪問看護ステーション、
始まりました。行列のできる訪問看護ステーション、お送りするのは訪問看護師の鎌田智弘です。よろしくお願いします。寒くなってね、秋になってきたんですけどね、僕はまあ看護師として訪問看護っていうお家を回りながら、いろんなね病気を持ったり障害を持ったりしている人の看護をしてるんですけども、秋になってくるとね、活動場所がね西京区にあるもんですからね、嵐山がね混むんですよ、観光で。もう紅葉シーズンですからね。で、あの車がね、あの渋滞してたりするとね、訪問に回りたいんやけどなかなか進まないとかいう事態になりまして、だからねこの時期はね、あの紅葉いいんですよ、紅葉見ながらこう、のんびりこう次の利用者さん患者さんのとこに行こうなんてできたらいいんですけども、一旦嵐山に入り込んだらもう抜け出せないっていうね、えらい目にあったことがありましてね、もう次の患者さん待ってるのにもう、あどうしようどうしようっていうことがあったんでね、もうこの時期は僕はもう嵐山には近づかないでね、ちょっと迂回して回るようにしています。この番組は株式会社アドナースの協力により京都三条ラジオカフェよりお送りしています。はい、では本日のゲストは、小川内科呼吸器内科医院訪問診療責任者の近藤先生です。近藤先生、こんにちは。
こんにちは。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
近藤先生はですね、以前ね、あの番組に来ていただいた時にね、在宅の看取りを非常に熱く語っていただきまして、僕は感銘を受けました。なので今日は続きようと思いましてお越しいただいてます。はい、先生、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
でどんなところから入りましょう、先生、在宅看取り。
はい、ですね、まあ、人生の最後ってやっぱり体力が落ちるわけですけれども、
はい、
体力の落ち方にいくつかのパターンがあるんです。
あ、一つじゃないんですね、
はいはい、まずはちょっとその話をさせていただきたいと思います。
はいはい、
でこのパターンは、まあ、大きく分けて4つあります。
はい、
ね、まず1つ目、突然亡くなられるというケースですね。しかも突然というのも、それまで元気だった方がですね、で、いわゆる体力も十分保たれていますし、なんなら例えば、普通に畑仕事出かけたと、はい、畑仕事出かけたけどどうも帰ってこないと、行ってみたらその畑なくなってたとかですね、でいわゆるその、まあ、心筋梗塞であったり、まあ、脳卒中系であったりですね、そういったのが当たる突然亡くなると、
はい、
というのがまず一つ目のパターンですね。
はいはいはいはい、
でこの方たちは我々が行っているような訪問診療の対象にはまずならないんですね。というのは普段の活動性が十分保たれているので、うん、なんならそのどっかの病院なりクリニックなり通院することができる方ですね。
あ、元気だったわけですからね。
元気なんですね、はい、元気だった方がある日突然ということですね。
うん、
でまあ、これは、まあ、訪問診療の対象にはなりませんが、うん、まあ、そういったこともあります。
うん、
それが、まあ、一つ目のパターンですね。で2つ目のパターン、
はい、
これがいわゆる、まあ、がんですね、がん末期などのパターンですけれども、これも非常に特徴的でして、
はい、
ある一定の時期までは結構体力は保たれてるんです。
あ、皆さんいわゆるがん末期といっても元気なんですね。
結構元気ですね、
はい、
元気というのは、まあ、それは以前に比べたらちょっと元気はないかもしれないけれども、ご自身でトイレは行って自分でご飯を食べて自分でお風呂も入ってと、そういったふうにそういう普段の生活の力は保たれている期間が長い。だから旗から見るとこの人本当に進行がんなのと言われないとわからないわという感じの方が多いです。
あ、そうなんですね、
はい、
はいはいはいはいはい。
ただですね、まあ、その最後に至る最後の数週間というのは、うん、非常な急な下り坂で体力が落ちていきます。
あ、数週間というとイメージとしたら、まあ、5、6週間みたいなことですか。
そうですね、まあ、大雑把には 3,4 週間ぐらいのイメージで持っとった方がいいかなと思います。しかもその下り坂はどんどん急になる。どうも先月と今月ちょっと動きにくさが違うなと言ってたら、言うてる間に先週と今週が違うな、言うてる間に昨日と今日が違う、全然違うという感じに急な下り坂になってきます。でこの、急な体力低下というのは、うん、まあ何ももだえ苦しむわけではなくって、
はい、
まあ、 寝ている時間が長くなったり、食事を取る量が少なくなったりいうのが、うん、そしてまあトイレに行けなくなったりというのが急激に進んでくる、
うん、
で、まあイメージとしてはその4週間ぐらいで急に年を取るというようなイメージです。
あー、なるほど、老けるみたいなことですか。
うん、まあそうですね、例えば60歳の方がまあ進行がんになって、まあ末期の状態であるとなると、はい、直前までは60歳なんですよ、
うん、
だけど最後の4週間ぐらいで一気に85歳になる。
お
ー、そんなイメージですね。別になんか別にもだい苦しむわけではないんだけれど、うん、そういう風な最後の数週間で一気に年を取る。だからまあ、うん、あの自分の体は元気なつもりなのに動かないので、まあその精神的なといいますか、あの、うん、自分のイメージしている自分とも異なってくるので、うん、あのまあ、心の面でもいろいろ負担があるぐらいですね。
なるほどね。
ただこの病気は、まあ、考えようによっては亡くなる数週間前まで自分でトイレに行って、うん、自分でご飯を食べられる病気とも考えられる、
うん、ね、あ、逆の見方をするとね、がん末期でもう治らない、もうどうしようっていうのも当然あるかもしれないんですけど、逆に言うと
そうですね、その
元気な期間も、
そうです、あの寝たきりで1年2年過ごすという病気ではない、
ね、
直前まで自分ご自身のやりたいことがやろうと思ったらできるというふうに捉えることもできるかと思います。
なるほど、はい、なんかこう普通なんていうかな、こうどんどん痛みが強くなって全然動けなくなっちゃってっていうんでもないんですかね。
まあ、あの確かに痛みは出る可能性があるので、
はい、
ただこれは末期だから出るわけじゃないんですよね、うん、あの早期の場合でも痛みは出るときは出ますし、
うん、
まあ、痛みだけはしっかり、まあ、麻薬を含めた薬でしっかり抑える必要がありますが、
うん、
その体力低下というのはこれは皆さん一緒ですね、
うん、で、なるほどね、
だから皆さんイメージそのが末期で、最後が近いから痛みが強くなるとかそういうことじゃないんですよね。
なるほどね。
ただ体力は落ちてきます。
あ、ね、じゃあその今の、まあ、先生のお話を聞くと、うん、割とがんだって宣告されて、まあ、宣告というかね、うん、こうお話を聞いて、でも元気な時間があると、で、うん、割と元気な時間があるんやったらやりたいことがやれるって先生にね、言っていただきましたけども、だったらやっぱり、まあ一昔前だったらもうがんも告知しないとかね、いろんなことがあったと思うんですけど、うん、やっぱこれ言ってもらった方がいいですかね。
基本的にはそのように思いますし、
はいはいはい、
今の、あの、まあ、考え方もそういうのが主流ですね。
はいはいはい、
あのむしろ本人に、ご本人にはお話しして、うん、周りの方にお話しするかをその人に選んでもらうぐらいの勢いがあると思います。おー、
まず本人に伝えると。
で、まあ、これはいろんな考え方がありますし、
はいはいはいはい、
やっぱり人を見てやるところかなと思いますが、うん、あの、まあ、ドライな言い方をすると、その方の情報はその方のものなので、
はいはい、
その人の病気の情報ですね、
はいはい、
先に他の方に知らせるっていうのは、まあ、まあ、ドライな言い方からすると、まあ、どうかなというところもあります、うん、でもそういうことではなくて、まあ、ご自身の今後の生き方を決めるにあたって、うん、まあ、ご自身の病気のことを正しく伝えるということは大事かなとも思います。
うん、そうですよね。だって聞かされたらやりたいことある人いっぱいいるかもしれないですもんね。
そうですね。
うん、ね、僕やったら言ってほしいな、やっぱり。うん、なんか、
まあ、多分医療機関で、告知するときも悪い情報をお話しするということですから、うん、はい、やっぱりある程度こう、まあ、体制を整えながらやっていることが多いと思います。
ああ、なるほど ね。ネガティブな情報ですからね。
なんかちょ、なんかの推薦パッと話すんじゃなくて、まあ、場を設けて、うん。
はいはいはいはい。
ね、
なるほど ね。で、そういうの、がんの、がん末期の人の経過が、まあ、2つ目と。
はい。
はい、3つ目は
?3 つ目が、まあ、慢性疾患ですね。
はいはい、はい、
あの。いわゆる呼吸器疾患だとか、循環器疾患。
うん、
などなどなんですけれども、もっと言うと慢性の心不全であるとか、 あとは呼吸器疾患で言えば慢性閉塞性肺疾患、COPD という病気などなど、まあ、長い経過にあたる病気ですけれども、これは、まあ、ゆっくり体力が落ちていくんですけれども、はい、ある時何かをきっかけにカクッと体力が落ちるんです。
うん、
例えば肺炎を起こしたとか、
はいはいはい、
急性心不全を起こしたとかで、
はい、
カクッと落ちるんですけれど、まあ、入院して治療をして一旦まあもうちょっと回復するんですね。
うん、
回復はするんだけど前ほど元気にまで戻らない。
なるほど。
だからその皆さんイメージする COPD の方なんかは何度も肺炎で入院されますけれども、まあ入院するたびに前と同じ元気ではないレベルで退院してくるなというのが、まあ、よくある印象かと思います。
はいはいはい。
で、そういったことを繰り返ししながらある時、まあ最後を迎えるというのが よくあるパターンです。
まあ、肺炎とかになっちゃって回復するところまでいかなかったみたいなことですよ ね、
うん、でこれの難しいところはガンマ期の方であればもうあと何ヶ月ぐらいかなってある程度見通しが立つんですけれども、うんうんうん、あくまでその良性の疾患なので戻る可能性がある、
ね、はいはいはい、はい、
それが、まあ今後見通しをしにくいところなので、うん、周りの見ている方も本人もこの先のことをちょっと考えづらいところがあるとは思います、うん、ただいずれにせよ、まあ、ちょっとした悪化があるたびに前ほど良くはならない、ちょっとずつ 悪くなりながら下がっていくのだというイメージを、まあ、持っておく、もしくはまあ説明するのは大事かなと思います。なので訪問診療で、こういった病気の方 を持つときも、まあ、なるべく早い段階で、まあまあ、これも人を見ながらですけれども本人かもしくはご家族ですね、うん、こういう体力の低下をする可能性が、うん、あこういう体力の低下をするとで、まあ次落ちた時が最後かもしれないし、うん、そうじゃないかもしれないしこれは分からないけれども大体こういう経過ですよってなお話をよくしております、う
んうん、なるほどね、まあ、だから病気と付き合っていくっていうイメージですよ ね、長い経過をね、
う
ん、
そうですね、うん、
なるほどね。それが3つ目じゃあ4つ目最後、
うん、とこれはもう老衰ですね。
老衰ね、はいはい、はい、
老衰の場合はもう一言で言うと低空飛行、
低空飛行、はい、
非常にあの認知症もそうです。認知症老衰なんか非常に、うん、非常に経過が長くって、うん、しかも、場合によっては寝たきりで長いことと、
あ
です、ね、あの長いことを過ごされるということですね。でこの場合はあの非常に低空飛行ですので、うん、なんというか、うん、まあ、いつもと同じように過ごされたのにある日朝突然それこそ亡くなってたというようなことも、まあ朝起きたら亡くなった、まあ大往生だと思いますけれど、そんなもしばしばあります、はい、なので低空飛行の方の場合はまああのいつもと同じように見えてもやっぱり低空飛行ですので、いつそういう日が来てもそういう日が来る可能性があるというのは頭の片隅にだけ入れといたらいいと思うんですけど、まあそんなことあり得るなぐらいのね。
まあでも老衰っていうのはじゃあそれこそ痛みや苦しみとかないと思ったりですか？
ああ、もうその方がほとんどですね。もちろん痛みや、はい、苦しみはまあほぼないと思う。痛みももちろんそれほぼないと思います、うん、非常に穏やかに寝ている感じですね、うん、寝ている時間が非常に長い、非常に穏やかに過ごされる。なのである意味その最後の過ごし方としては本人にとってはすごく楽ですね。なのであの例えばガンマ期の方の過ごし方でも、
はい、
それをなるべく老衰に近い形に近づける、穏やかな形に近づけるというのが、はい、その訪問診療でやることです、
ね、なるほど。そこが先生の腕の見せ所なんです。
まあ、そうですね。
なるほどね。
ね、
だから、ガンマ期でいろんな症状が出るのを、まあ、抑えていって、穏やかにっていうことですね。なるほど。そういう4つのパターンがあるわけですね。
そうですね。
なるほど。
こういうパターンがあるということを知るだけでも、まあ、ちょっと心の持ちようが変わってきますので、うん、特にご家族の方ですね。ね。
ありがとうございます。勉強になります。はい。じゃあ、ここで一旦曲に行きたいと思います。新生かまってちゃんでロックンロールは鳴りやまない。はい、じゃあ先生後半行きたいと思うんですけども、僕ねさっきの4パターン聞いてて、
はい、
あの一番の突然死っていうのも案外いいかなと思ったんですけど、うんうん、あれしんどかったりするんですかね、やっぱり。
これはその人に聞いてみないとわからないですけれど
確かに、ね、
多分一瞬の出来事なんだろうと思います、はいはいはい、ただ、うん、本人はまあその一瞬の出来事だとしても、はい、これの難しいところは周りがびっくりするんです
ね、はい、なるほど。
例えばがんであれば、まあ、本人もそうですけど周りもある程度心づもりをして、
はい、
もちろん慢性疾患もまあそれなりにして、まあ、老衰の場合もそうだと思うんですけど、うん、いかんせん一つ目の突然の場合はそんなつもり全くないですからね、
はいはいはい、
そんなつもり全くない方が突然亡くなるので周りの喪失感といいますか
負担
は非常に大きい。よくピンピンコロリと言いますけれども、本人はまあまあもしかしたらいいのかもしれないけど周りにとっては非常に辛い出来事であろうと思います。
なるほど。ピンピンコロリって言ったらもう最高ちゃうかと思ったけど、そういう面もあるんですね。
もう面もあるかなと思います。
ああ、ね、なるほどね、先生なんかどれがいいとかあります？
どうでしょうね、
見てる側。
いやーこれどれがいいってことはないでしょ
う。まあね、まあね、そりゃそうですよね。
そうですね。
うん、まあそうですよね。
まあ、ただ、どれが来ても、まあ、その、まあ、その誰にでも死ぬということはあり得ること、あることなので、まあ、どれが来ても、まあ、いいじゃないですけども、その心づもりだけはしとかないとなと思ってます。それこそ突然の場合もですね、私もその、訪問診療してますから、そのすごい交通事故に遭うかもしれないし、ね、突然ということはありますからね。
そうですよね。僕もね、いろいろ、 会社のこととかありますけど、全く何も段取りしてないですけど、
まあ段取りはしなくていいと思う。あの心積もりだけ
して心積もりね、周りに心積もりさせておきますわ。
まあそうですね、はい、それこそ時々ちょっとそういう話をする、ね、あの普段の食事しながらでもいいと思う、
ね、なるほどね、そういう話題をちょっとやっとくってことですね。
そんな深刻な話じゃなくていいので、
うん、ね、なるほどね。で先生、次の話題はどうしましょう。
ですね、あの、うん、お別れが近づいた時に、
はい、
もうその方の体にはいろいろな変化が起こるんですね。それのお話をしたいと思います。
あ、ぜひぜひ、
はい、というのも以前というのは1950年ぐらいまでは8割9割方はお家で亡くなられてたので、そういう最後どういうふうな変化が起こるかというのは、まあ、親からこう伝わってたんですね。緑の文化でもありますか、はいはいはい、それが最近はもうほとんどそういうことはもう病院で亡くなられる方がほとんどで、お家で亡くなる方はまあ 15% ですね。そういうことが伝わっていないんですね。なので、まあ、最後こういう変化が起こるんですよっていうようなご説明を、まあ、ご家族によくしております。その内容を少しお話ししたいと思います。はい、でまず一つ目、
はい、
徐々に寝ている時間が長くなります。まあ、これはもちろん体力が落ちているので省エネモードになるんですよね。で、ちょっとでも長い時間過ごして、まあ少しの時間起きて、まあそれこそお話ししたり、場合によっては少しご飯食べたりとかですね。まあそんなのするために、まあ寝る時間が長くなってくる。まあ、先ほど申し上げたように急に年を取るイメージですので、まあぐーっと寝る時間が長くなりますね。で、そのうち反応もなくなるんですけれども、の耳の力だけは最後まで残っていると言われています、うん、私もそれをどうやって確認したか分からないんですけれども、まあ、そういうふうに言われてる。
あ、これね、僕脳外科の先生に確認したんですよ。
あ、そうですか。
あのね、先生それ本当かって聞いたら、それはあり得るって言ってました。なんでかっていうと、手術して麻酔から覚めるときに耳から戻ってくるから。
なるほど。
それが最後まで残ってる可能性あるよっていうのは言ってましたね。
まあ、でも確かにその、反応がない方でもご家族がお話しかけるとニコッと笑われたりとか、安心されたりとかするので、やっぱり届いてるんだろうなと思います。
なるほどね。
それから、はい、お食事や水分を取る量が減ってきます。これはもちろんなんですけれども、やっぱりその亡くなる直前までたくさんバクバク食べるってことはあんまりない
ですね。そうですね、そうですね、はい、
でここで大事なのは、まあ、食べたい量だけ食べて、飲みたい量だけ飲むというのが大事になってきます。周りから見ると非常に少ない量しか食べないので、これでいいかなという感じになるんですけれど、非常に省エネモードになっているので、それで満腹になっているんです。それが一番楽に過ごすコツですね。で、それ以上に無理に栄養を外から与えようとするとかえってしんどくなってしまうこともまあまあありますので、まあ基本的には口から入る量で本人が食べたい量だけ食べるのが一番その楽に過ごせるコツです。
なるほど ね、まあ、周りはね、見てる周りは心配になりますけど ね、それが本人のために一番こう楽な自然な形なんですね。
そうですね、まあ、それをご家族に説明しておくというですね、その大事、特にお食事のことに関しては必ず食事が落ちてきますので、まあ、お話ししておくことが大事かなと思います。
はい。
時間や場所、時にはご家族のこともわからなくなったり、大声を出したり、会話の辻褄が合わないことがあります。これは体のエネルギーが落ちてくる時の自然な経過です。決しておかしくなったわけではありません。まあ、辻褄が合わないことをね、ちょいちょい言ったりしますし、よくあるのはもう亡くなってるはずの自分の母親がそこにいるとかね、言ったりすることあるんですよね。
はいはい、それはもう見えてるんちゃいます？
うん、そうかもしれないです。で、まあ昔の人お迎え現象とかね、言ったらしいですね。昔からあるんでしょうね、
その
ね。
なるほど。
まあ、でもそれは決しておかしくなったわけじゃないですよと。その誰もが通れる道だし、びっくりしないでくださいね、まあお話しています。
なるほど。聞いとけばね、心づもりできます
ね。なんかね、そうですね。で、場合によっては、嘔吐、吐血、下血、多量の排便などが起こることもあります。入り口出口の締める筋肉が弱ってくるんだろうと思うんですけれども、多量の排便などなどが起こりますし、粘膜が傷んできて時々血が混じることも時々ありますが、まあ、これもびっくりしないでくださいというふうなところですね。
なるほどね。
と、唇が乾燥し、ネバネバしたものが口に溜まったり、呼吸をするときにゴロゴロと音がすることがあります。
はい。
まあ、 口は乾燥してきますのでね、はい、まあ、これに関してはまあちょっと拭いてあげたりとか、最近ではその、あの航空用の保湿剤というのいろいろ薬局でも売ってるんです、はいはい、なんかスプレー状のものもありますし、ジェル状のものもありますし、
いいものいっぱい出てるんです、
ね、まあそんなのも一つの手かなと思います。それよりやっぱり気になるのが喉元のゴロゴロなるんですね。でこれは我々普段は意識せずとも唾をごっくんと飲み込んでるんですけど、そういうの飲み込めなくなってくるので、もうコロコロコロコロコロコロコロコロずっとなるようになってくるんですね。はたから見るとちょっとこれはしんどいじゃないかと一見思えるんですけれども、その状況であればもうあの、もう本人がしんどいという状況ではもはやありません。なのでまあそっと見守るか、よっぽど見えてるような何かがあればね取り除けばいいと思うんですけど、まあもうそっとしておくのがいいと思います。で時にその吸引と言いまして、チューブを突っ込んで吸引するという手段があるはあるんですけれども、実はこれをするとかえってしんどいということもあります。せっかく穏やかに寝ているのに、それでこう、まず喉元を刺激されて非常に辛いことですね。なので、まあ、旗から見てとしんどそうだけど、そーっとしておいてあげるのが良いかなと思います。から、手や足が冷たくなり、皮膚は青白く、時には赤紫色になります。また青あざなどの内出血が見られることもあります。手足は冷たくなります。
はい、
これはもうなんかこれはこれだけはなぜかそのあのの親や孫の親の世代からなんか伝えられていることがまあまああるんですけれども、
はいはいはい、
もう非常に手足は冷たくなってきます。
うん、
あのまああのやっぱり体の端っこの方ですね、血流が行き渡りにくくなるんであろうと思います。
心臓の動きも弱くなってきますからね。
そうですね。そうですね。
はい。
39度前後の高熱が出るときがあります。ね、うん、まあ、これはなんか脂肪を燃やしているんだとかなとか言われてますけれども、まあ、そういったことがあり得るですね。みんながみんなそうなるわけじゃないですし、ただ体はかっか熱いのに手足だけ冷たくないと、ちょっとそんな変な感じになることがあります。
なるほど、ね、
で体は熱いし、その、まあ、ついつまが合わないこというような状況なので、よく見かけるのは布団を蹴っ飛ばす、
はいはいはい、
布団を剥ぐ、ね、まあ、暑いって布団を蹴飛ばしたりすることもありますね。でもまあまあ、そんなこともあり得るぐらいに思っておいていただければと思います。
なるほど、ね、だから先生、そういういろんなことが起こってくるわけですよね。なるほどね。で、まあ、それをご家族の方に先生は説明して、まあね、一回ではあれかもしれないし、繰り返し繰り返しお話ししていく中で、まあ、最後の時を迎えていくって形になるわけですね。
まあ、さすがにこの、まあ、見取り前のいろいろな反応というのは、まあ、もうそろそろ近いかなっていう時にお話ししています、あまり早くから話しても、まあ、頭に残らないので、まあ、そろそろかなっていう時にお話ししています。
なるほど、ね、でもそう聞くと安心しますよ、やっぱり そのイメージが ね、ちょっとでもつきますからね。
やっぱり人間知らないものは怖い不安なので、見ている周りとしてもこれでいいんかな、これでいいんかなっていう感じになってしまうので、まあ、こういう反応が起こるけどそれでいいんですよっていうことを、まあ、あらかじめ伝えておくのが非常に大事かなと思います。
なるほど、先生よくわかりました。今日はどうもありがとうございました。
ありがとうございます。
じゃあここで曲に行きたいと思います。小泉京子さん、僕がね一番好きになった、最初に好きになったアイドル、
そうですか。
小泉京子さんの東京ディスコナイト。
フラフリフラフリフラいても京都へ行こう。フラフリフラ。
じゃあエンディングです。近藤先生、今日はどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
先生、なんかメッセージとかありますか？聞いてる人、今見取りをやってる人いるかもしれないですよ。
そうですね。まあ、その亡くなるということは必ず起こるので、
はいはいはいはい、
そして死というものは何も意味嫌うものでもないですし、
はい、
その縁起なのも悪いものでもなくてですね、これは生きることの一部なんですね。
深いですね今日は。
まあ、それをなんというか、まあ、いつもいつも意識する必要が全くないんですけど、はい、まあ、な時々そういったことを意識すればな、昔は多分お仏壇に合わせるとか、なんかそういうことを意識するときはちょいちょいあったんだと思うんですよね。まあ、今は死というものが病院の中でだけで行われているようなものは切り離されたようなことになってしまっているので、なんか意味嫌うもので話すようなことではない感じになってしまっているんじゃないかなと思います。
なるほどね。だって僕んちお仏壇ないですもん。まあまあ書くことだからね。
ないですよね、最近ね、
はいはいはいはい、
ね、
だからこの、まあ、このね、僕まあ、看護師してるから、その身近にそういう時もありますけど、普通に生活してたらなかなかないですよね。
そうですね。
なんかこうテレビの中の話やったりとか、
そうですよ、なんか特別な自分とは関係ないものというイメージがどうしてもついてしまう。で、まあ、まあ、だからそれこそそんなことをいつもいつも考える必要は全くないですし、そんなことはめいてしまうので、ね、まあ、なんかの時にしかもその悪い話としてじゃなくてですね、まあ、なんなら明るくそういう話題できたらなと思います
よね。なるほどね、わかりました。先生、今日はどうもありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
この番組は株式会社アドナースの協力により京都三条ラジオカフェよりお送りしました。それでは皆さん次回までお大事に。